今日恵みをいただく御言葉は詩式の4章1節から10節です。詩式4章1節から10節。その後イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。エフデは死んでいた。それで主はハツォルで治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシェテハゴイムに住んでいた。彼は鉄の戦車900両を持ち、その上20年の間イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫び求めた。その頃ラピトテの妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの産地のラマとベテルとの間にあるデボラの夏目足の木の下にいつも座っていたので、イスラエル人は彼女のところに登ってきて裁きを受けた。ある時デボラは使いを送ってナフタリのケデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか。タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ。私はヤビンの将軍シサラとその戦車と大軍等をキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きますけれども、あなたが行こうとしている道ではあなたは光栄を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。こうしてデボラは立ってバラクと一緒にケデシュへ行った。バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。アーメン。一言お願いいたします。愛する主よ、私たちが滅ぼし尽くすべきものをそれいつまでもとどめ置いて放っておくならば、どんどん私たちの地においてもう背落としておいたはずの敵は復活して力を得て、それがやがては圧迫してしまうまでに成長してしまう。主よ、本当にこの詩式の時代はそのようなことの繰り返しであり、またちょっと平和が訪れたらすぐまた主から離れてしまい傲慢になって、そのようなことの繰り返しでした。本当にあなたは人が何度堕落しても、何度あなたから離れて背いても、その都度あなたは懲らしめを受けさせ、そして再びあなたへと立ち返らせる。主よ、そのサイクルを一体人は何度繰り返すでしょうか。どうか私たちはただあなたに仕え、そしてもはやあなたから離れることはなく、幸いなこれからを歩むことができますように。どうか今日必要な命の御言葉を私たちに語ってください。この語るしもべの唇を清め、今整えてください。そしてこれに預かる一人一人の耳を、心を、体を全て整えて、あなたの命を今日もしっかりといただき尽くすことができますように、主あなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。詩式を読んでいるとですね、 まあ、よく出てくるのが、まあ、その後イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った、ね、このキーワードがよく出てきます。そうです、またしてもイスラエル人は主の目の前に悪を行いました。今まで獅子、まあ、サバキツカサ3人見てきました、ね、あのオテニエルが最初で、その次が、左利きのエフで、その後が、まあ、一節しか出てこないんですけども、シャムガル、まあ、この3人を見てきたんですけども、まあ、その都度ですね、本当に主の目の前に悪を行って、それでイスラエルが苦しめられて、でそれで主に叫び求めたら主は助けを使わして、でそれで、助かったら平和が何年訪れて、でまた、再び主の目の前に悪を行って、まあ、そういうサイクルですけども、で今回は、4人目の獅子が出てくるんですけども、それは彼女は、ね、女預言者です。デボラという名前です。まあ、この獅子の中で唯一、ね、好意っていうの存在ですね、女性の獅子であり、そして彼女は、女預言者ですので、彼女自身が何か武力を用いて、ということではなく、彼女自身主の御言葉を、いただいて、それを預かって、それを人に届けるという、まあ、そういう、預言者であり獅子ですね。まあ、聖書にはですね、女預言者は結構、出てきます。あのモーセのお姉さんミリアムも女預言者でしたね。そしてまた使徒行伝の方でも、未婚の乙女の預言者が、出てきます。このように、まあ、女性も神の言葉を語るべき時は、語ります。まあ、コリント書の方でも、女性も、まあ、預言を語る時は、まあ、これこれのことをしなさい、そのようなパウロからの指示もあります。でこの、まあ、女預言者デボラ、彼女が、この獅子として、現れた時代は、イスラエルが苦しめられておりました。で誰から どこから苦しめられていたかと言いますと、それは、まあ、2節の方ですね、主はハツォルで治めていたカナンの王ヤビンの手に、彼らを売り渡した。でヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシェテハゴイムに住んでいたと。まあ、カナンという国の、その王ヤビンから苦しめられておりました。でこの、ヤビンの将軍シセラ、このシセラのところを脚注の方を見ますと、ヨシア記の11章の方にも出てくるんですね。ヨシア記の11章の方一節に書いてありますね。早速ハツォルの王ヤビンはこのことを聞いて、で、まあ、ヨシア記とこの知識は、ね、だいぶ時代が違います。あの左利きのエフデが治めた後80年の平安な時代が訪れた、まあ、ですからもう100年以上経ってるわけですね、あのヨシア記の時代からは。ですからこのハツォルの王ヤビン、これは、ね、ペリシテの王の、まあ、世襲の名前といいますか、まあ、名前を受け継いだ、まあ、そういう、まあ、ヤビン2世とか3世とか、まあ、そういう形でしょうね。で また同じところなんですね。ヨシアはこのハツォルの王ヤビンを滅ぼしたはずです。まあ、11章の方、まあ、ハツォルの王ヤビンは、まあ、いろんな王様を引き連れてですね、ヨシアに対抗して、で4節見ますと、その陣営はですね、もう人数は海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。馬も戦車もいっぱいいて、そして愛共に集ってヨシアの軍隊に対抗しようとしたんですけども、でもこの6節、主はヨシアに恐れた、彼らを恐れてはならない、明日の今頃私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。で実際に、戦って、もう彼らを追い散らして、もう一人も生き残る者がないまでに彼らを撃ったと。で9節で見ますと、ヨシアは主が命じられた通りに彼らにして、彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼いた。 で、10節、その時ヨシアは引き返してハツォルを攻め取り、その王を剣で撃ち殺した。ハツォルは以前これら全ての王国の首都だったからである。彼らはその中の全てのものを剣の刃で撃ち、彼らを清絶した。息のあるものは何も残さなかった。彼はハツォルを火で焼いた。もうですからヨシアの時代にこのハツォルは火で焼かれて、で王も剣で撃ち殺されて、でそれで、ね、馬の足は、ね、筋が切られ、戦車も全部火で焼かれているんですけども、でもイスラエルがですね、不従順の時代をずっと長く続けていったために、もう四式の時代になるとまたこの、ね、ハツォルの王位ヤビンを名乗る者が現れてですね、しかも戦車900両もなんか揃えておりますね。イスラエルがですから、もう本当になすべきことをなさないまま、主に不従順をしたまま、そして、滅ぼすべき敵をむしろ放置していたまんまにしておくと、その敵がどんどんですね、もうはるか昔に滅ぼし尽くされたはずの敵がまたのし上がってきて復活して、そしてイスラエルを苦しめて、もうこの四式の、この時代では戦車が900両もうなんか作られておりますね。でしかも、20年間イスラエル人をひどく圧迫したのでと、ね、四式4章冊節に書いております。鉄の戦車が生産され、しかもひどく圧迫されました。昔の、映画とか見ますと、まあ、戦車、まあ、昔の戦車は馬車に引き連れられているような、馬が引いて、ね、戦車の上になんか人が乗って、でそれで、まあ、そういう姿形ですね。ですからイスラエルは戦車を持っていない、徒歩の兵士が、ね、相手が馬に乗った騎兵であればちょっと戦うのを、まあ、あんまり勝ち目ないんですけど、むしろ相手が馬を引かれた戦車であるならば、もうなお勝ち目がないですね。その戦車900両ある。もう徹底的にイスラエルは、この、もうかつて昔に滅んだはずのカナンの王ヤビン、それによって苦しめられているわけです。私たちもですね、本当に皆さんのうちにある罪、汚れ、それをね、はるか昔にもう信仰によって打ち倒したと思っていたところ、皆さんが油断してるとですね、それが再び、何か皆さんの体のうちで再び何か情欲を起こして力を得て復活して、まあ、そういうことがあるかもしれないですね。私が、働いていた頃、ね、まあ、お酒もタバコもたしなんでいたんですけども、もうこの主のしもべになってからそれは経ちました。でもなんか昔の、まあ、ちょっと味わってみようかなとか言って、それで変な欲を起こしてですね、またタバコとか酒とか、取り出したら、まあ、だんだんこの、カナンの闇みたいに、もうはるか昔に成立したはずのものがなぜか再び力を得て戻ってくる、まあ、そのようなことがあり得るわけですね。何もお酒やタバコに限ったことではありません。皆さんがはるか昔にイエス様を信じ始めた頃に、もう滅ぼし尽くしたと思っていた昔の習慣、昔の行動パターン、あるいは昔の考え方パターン、邪悪な種の前に罪深い、そういうもの、それをですね、再び放置してしまったり、あるいは皆さんが再び以前の状態に戻って主に対して、主を軽んじるようになって、それで傲慢になって、この四式の時代のイスラエルみたいに、そのようにのさばらせておくと、もう再び、ね、もうかつて、どういう状態だったかところからもう勝利し尽くしたはずがまた再びそれに飲み込まれて奴隷状態となってしまう。しかも鉄の戦車を得てですね、もう絶対に勝てないような、そういう風にまでになってしまう。そのようなことは確かにキリスト者の中にもありがちではありますね。ずっと昔に滅ぼし尽くしたはずの悪習、悪い習慣、あるいは自分の中にいる敵、それが皆さんがもし再び霊的に怠慢になっていると、それが なぜか復活してしまうという、まあ、イスラエルはそういう状況でした。でそこで、ね、彼らが、ね、20年の間広く圧迫を受けていたところ、やっとイスラエル人は主に叫び求めました。そうしたら、今度は4番目の、その裁き司である女預言者デボラが怒って、でそれで、まあ、彼女は、まあ、エフライムの産地とラマとベテルの間のところで、イスラエルを裁いておりました。である時ですね、デボラは、まあ、ある人に使いを送ります。ナフタリの、ケデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言います。イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか。イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか。ということは、おそらくこのバラクに対して、ね、主からの何か、そういう、命令があったのかもしれないですね。このデボラに呼び寄せられる前に、まあ、命令があったのかもしれません。タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ。私はヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍等をキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。まあ、このようなことを、バラクは、主から命じられていたのかもしれないですね。でも、八節でバラクは彼女に言います。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません、言うんですね。主が命じられたことはね、行けっていうことだったんですけども、でもそれに対するバラクの答えは、この女預言者デボラが一緒なら行く、でももしあなたが一緒に行かないなら私は行きませんと条件をつけたんですね。この女預言者が一緒に行ってくれるか行かないかが、ね、行く行かないの判定基準で、ね、主が行けと言われたらもう 100% 行くっていうのが従順服従ですけども、でも、まあ、バラクはそれに条件をつけたんですね。その結果彼は栄誉を逃してしまいます。ね、9節。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きますけれども、あなたが行こうとしている道ではあなたは光栄を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。でこうして、まあ、デボラとバラクは一緒に、行って、そして、主から命じられた通りに、まあ、1万人を引き連れて、そしてこのシセラと戦うために出ていくんですけれども、で、まあ、後にですね、この、デボラが予言した通り、確かに一人の女の手によって、この王は討ち取られることになります。まあ、確かにですね、バラクは、活躍はするんですけども、敵を蹴散らすところまで行くんですけども、でも、その敵の将軍、まあ、敵の王、ヤビンを討ち取るということ、これは、まあ、一人の女の手によるものです。本当に私たちはですね、ですから主が言われたこと、それを、ね、主から命じられたことがあるならば、それに対してですね、あの目に見える預言者、それに、頼りを置かないで、ね、目に見える預言者、人間が、まあまあ、預言者も人間の一人です。その主の命令よりも人を頼って行うとするならば栄誉を逃してしまうんですね。まあ、でも確かに、まあ、ある程度の栄誉はこのバラクは受けるんですけども、でも 100% ではないんですね。私たちもですから本当に主からの栄誉を受けたいというのであるならば、本当に私たちも主の御言葉に従順し服従していくべきです。この時代のイスラエル、まあ、このカナンの王ヤビ、ね、ハソルという場所において、まあ、このことが起こりました。で、まあ、これイスラエルの北の方ですね、ガリラヤ湖の北の方にこのゼブルンとナフタリのその領土があって、そしてその、まあ、イスラエルの北方の方でこのことが行われました。 このハツォル、ここはもうかつてもう100何年か、200年ほど前かもしれません。すでにヨシャによってもう滅ぼし尽くされ、町も焼かれ、まあ、その、ま、ハツォルというところはかつてその周辺の首都だった、まあ、ヨシャ記の方にさっき書いてあったんですけども、そんな大きな町、もう焼き滅ぼし尽くしたはずがそこが再建されていて、それで再び昔の王の名前が再び蘇っている、そういうものがあって、でしかも戦車まで蘇っている。本当にこのことを私たち自身もですね、よく気をつけるべきです。かつて滅ぼした、かつてもう勝利したと思っていたもの、それは主に対する不従順によって復活してしまうんですね。主はイスラエルを懲らしめるためにこのカナンの闇、それを復活させました。彼らこのイスラエルは主の目の前に悪を行っていたから、でそして主の方に再び向けるためにそのような災いを起こしたんです。ですから私たちも主から離れてしまうとですね、ちょっと油断して、ね、ちょっと楽になった、今まで懲らしめを受けていたのが、ね、ちょっとでも主に叫んでいたら助けが起こって楽になったっていう、その油断のところからまた再びこのような奴隷状態、しかも以前の敵が復活している、そういうことが起こりかねません。ですからどうか皆さんはずっと昔に勝利した、そのことをそれに軽んじることなく、主を軽んじることなく、またそのことについて安住することなく、本当に日々ですね、主に向かって日々従順と服従を歩んでいきたいものです。それをちょっとでもやめてしまうとですね、本当にまた私たちの内側にその傲慢な心が、怠慢な心が起こって、そして以前滅ぼしたと思っていた敵が、町が、戦車が復活してしまう、そしてもうそれどういうふうにしても対抗できないような、そういう状態になってしまう、とかそんなようなことがなく、本当に日々ですね、従順と服従を繰り返していく皆さんでありますように。主がですね、このイスラエルにこのような、ね、敵を起こして、そして苦しめること、それは、ね、戦いを教えるためであったと、ね、書いてありましたね。私たちは日々戦いがあります。内に刺さっている罪の棘に対する戦いであり、そして日夜皆さんを責め立てる悪魔サタン、敵との戦いですから、私たちはしっかりとですね、日々このような戦いがあり、そしてそれに勝利する鍵は常にイエス・キリストに対する従順服従であることを、それを日々覚えつつ、日々勝利して、ますます皆さんのうちの敵は滅ぼされていき、もう皆さんのうちに戦車とか、また変な敵が湧き起こったりすることがないように、そして日々主に対する従順服従でもって勝利し、幸いが勝ちへ余りあるようになり、ますます皆さんのうちになる領土が広くなって、そしてもっともっと幸いを生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、イスラエルは再び主の目の前に悪を行い、今度は遥か昔ヨシアが滅ぼしたはずのハツォルの王ヤビン、それが湧き起こり、そして焼き尽くしたはずの戦車が復活して、もう滅ぼしたはずのハツォルの町が、首都が復活して、そのようなことになって、もうイスラエルは強力に苦しめられてしまいました。どうか私たちも以前勝利したはずの悪い習慣や罪な行いや、また罪な考え方パターン、それが復活してしまうことがないように、日々あなたへの従順服従によって私たちの内なる罪と戦い、また過去の自分、過去のあなたに逆らってきた自分の罪の修正と日々戦って、それらを日々制圧し、それらが頭をもだけることがないように、どうか生徒たち一人一人がその日常における戦いに勝利し続けて、ますます栄光の領域が、また平安な領域が増えていく、この生徒たち一人一人でありますように、どうか勝利させてください。 これから始まる1週間の全ての歩み営みをあなたが祝福し、全てにおいてますます勝利していき、ますます以前よりも作り変えられ、栄光の形へと、幸いな形へと、祝福の形へと、勝利するものとして作り変えていっていただきますように、主はあなたが導いてください。感謝して愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。